はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。長。今日は11月の5日の月曜日。ここからのお相手は日月陽子と、
ラピスおしょうでございまーす。
なんか今日はいつもとちゃうね。
ちょっとテンションね。
うん。ふわーんってなってるな。
もう11月なんでね。
あ、本当ですね。11月入りましたよ。あと今年も2ヶ月ですわ。あっという間ですね。
あっという間でんなぁ。
まあ、そういうことで、どういうことでやと思いますけど、うん、11月の5日、行きましょうか、いつもの。何の日ってやつです。
はら
ぁ。これ結構、
これね、
いい子の日とかやめてよ。
じゃあ、先言わないでもらっていいかな、
うん、からね。あ、
僕ね、もう一つ考えたんですよ。
はい。
これは当てはめたら面白いかなと思ったんが、はしごの日。
はし？
はしご。
うん。
だから1でしょ、
うん、
1でしょ、
うん、
端っこやし5やから、
端っこやしって何？
いや、1が数字の端っこでと0か、端っこは
0やな、
0か1かはまあまあ定義の分かれるところかもしれませんけども、
端っこないわ、
1こう横にして
ないわ、
あの漢数字で1、1って書いて、
いやもう行こう、いっぱいあるんですけど、津波の防災の日とか、雑誌広告の日とか、いいリンゴの日とか、いろいろあるんですが、
おー、
縁結びの日。
はい。
うん。
縁結びですか？
いいご縁。
あ、それって普通に単純明快やった。わかりやすい。
わかりやすいでしょ？
うん、
島根県の神話の国縁結び協会観光協会が制定、
うん、
旧暦の10月新暦の11月頃ですよね、
はい、
出雲大社に全国の神様が集まり縁結びなどを会議をするとされております。
は
ー、忙しいなこの日、出雲大社の神様みんな、
そうか、
めちゃくちゃ忙しい、寝る暇ないやん。
いやいや、そうとも限らんけども、妖怪いらっしゃるでしょ、神さんも。
あ、まあ、いっぱい来るからね。
いっぱいいてある。
いっぱい来るから、うん。
大変だね、順番待ちみたいだけどね。
神様、もう、あ、じゃあ、今日か。よろしく。ん？
今日よろしく？
今日よろしく、その、今日のことでしょ、うん、だって。
お、
私の縁もよろしく。うん、ちょっと自分のも入れ
て。それね、うん、どうなんかな、うん、そこへ至るまでのね、うん、やっぱり態度とかね、
はい。そんな、私、率先していいご縁もらわなあかんやんか。ね
え。いやー、う
ん、
そうか。でも、こう、大切な日があったね。津波防災の日ってね。
ありますね。そういう日も。まあまあ、2011年ですか？ 3 月11日の、うん、11日かな、
うん、東日本の。3月11日に、その東日本大震災の津波があったことで、こういう意識が、やっぱり気をつけていかなきゃいけないということで。
はい、
ね。ね、これ、多分、あれですよ。開園年間にあった、安政南海地震。これ、はいはい、南海トラフのことも意識してるんだろうけども、まあそういうとこからこう配慮するっていうか、ちょっと意識する。
あるんでしょうね、そういうね、うん。
だから今度、ありますよ。兵庫県でも、南の方を面してる淡路島とか、
はい
はいはい、あの辺りは津波の影響があるということで、防災訓練とかね。
よくされてますよね。
うん、あるみたいですね。はい。
なるほど。あとね、いい5世代家族の日とかね。
5世代、
ね、うん。
5世代はすごいな。
11でいい5世代の語呂合わせだけど。
うん。
製薬会社が制定。5世代は
ね、あまり見たことないですね。
ねえ、5世代って言ったらどうなの？すごいね。
うん。じいちゃん、ばあちゃん。
うん。
で、まあ、お父ちゃん、お母ちゃんとか、はい、娘とその孫。
うん。
さらに、ヤシャゴ。
ヤシャゴって言うんですか？
孫、ヤシャゴでしょ？
あ、そっか、うん。その次は。
それよりももう一つ多い。
もう一つですやん。わお。
わー、なんて言うんやろうね。調べたいところ
だわ。なかなか長寿じゃないと難しいかも。
うん、ひ孫、やしゃごか。そうやね。
あ、ひ孫ですよ。
ひ孫があって、ひ孫、やしゃごや。
うん、やしゃごってなかなか聞かないもん。
そうでしょ。
うん。
だからこれすごいですよ。なかなか出会ったことないけど、まあ、数件ありました
けど、ね。昔はめちゃくちゃ若くしてご結婚みんなして、早く。
その場合寿命が短い。
あ、そっか。うまいね。
そうです。
今のこの時代やからこそ。
そうそうそう。だいぶとね、世代的に。
まあ、あと電報の日。電報の申し込む時の電話番号ね。115でしょ？
あ、そうなんです。あ、そうやわ、うん、そうやわ、そうやわ。
なかなかね、最近使うことそんなないけど。
なんで思いつかなかったんやろ、
う
ん、
それもそうみたいな。
最近電報売ってないよね。
売ってないわ。うん。うん、まあ、そういうこともありまして、割とこの11月5日はいろいろ。
ありました。
ございます。 憧れ
那覇れ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
さようでございます。
さて今日は素敵なゲストさんをお招きしております
ですね。
どうぞ。
あ、どうも、佐渡山と言います。
佐渡山吉久さん、はいはい、俳優さんでございます。俳優さんであって、社長さんと言えばいいですかね。
あ、そうですね。はい、アッチチュードという、芸能プロダクション。
芸能プロダクション。
アッチチュード。
アッチチュード。
大阪と東京都で展開してます。
はい、そうでしょ。
これ、アッチチュードって何の会社ですか？
芸能プロダクション。
芸能プロダクション。
はい。そうです。
これ、この社長で、事業家やね、要するに。
はい、事業家さんで。
俳優
で、見た目も。
で、この、いでたち。
はい。
大、
おっしょの、
大嫌いなタイプ。これどうして、
すべてが揃ってる。
いや、僕、陰口は嫌いなので、うん、本人目の前にして言いますけど、
はい。
ちょっとどころか、ものすごく悔しい相手ですよね。
そうでしょ。
いや、さっきリハの時に全然、フレンドリーだったのに。
いやいやもう、これ本心。こっち本心。
あ、こっちが本当。
あ、本番こそね、字が出るんですよ。日月陽子さんもそうなんですけど。
そういうことですか。
いや、でもようお越しいただきまして、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
そうなんですよ。
なんかまあね、会社のリーフレットをね、ちょっと手にさせていただいてるんです。
はいはいはい。
まあ、こう女の子可愛いな。
可愛いね。
可愛い。
綺麗ですよね、ほんで。囲まれてるだけでちょっと憧れちゃうんですけど。
でも可愛くない子もいるんですよ。
いや、そんな
こと
そっか。
まあまあそうね。面白い顔の子は面白い顔。それは必要。
まあまあね。
面白い顔ってどんな顔なの？
まあ、日月陽子筆頭にっていう感じですね。
なんで笑ってるし。
いや、でもね、この、佐渡山さんっていう、また、お名前いじって申し訳ないですけど、珍しいお名前
ですね。本名なんですよ。佐渡山
さん。佐渡山さん本名ってことは、沖縄系ですよね。
そうなんです。
まさにこの番組にぴったりじゃないですか。
あ、そうつなげる。
沖縄行ったら、こう、佐渡山さん探しをするんですけど、この間も、行ってきたんですけど、石垣の方に。佐渡山さんいました。
いました。
ああ。それ、
いるんですよ。
います、います。アーティストでもいますよ。
うん。豊さん。
豊さん。
うん。有名な方。
そうか、そうか、そうか、そうか。へえ、もう、佐渡山さんっていうお名前が沖縄方面に多いお名前なんですね。い
らっしゃる。沖縄の多分、名前だと思います。
へえ、そしたらルーツ的には
まあ、おじいちゃんが沖縄で、なんかやってたみたいですね。あんまり知らないですけど。
おじいちゃんってことは、割と近いですよね。
そうですね。
うん。
でも、沖縄には旅行でしか行ったことない。
なるほど。いつ行かれました？最近。
いや、もう本当この間、今月ですよ。
あ、本当に？
今月の頭。
遊びで？
ちょっとね、沖縄で、舞台をやろうって、それこそちょっと、
なぜですか？
沖縄のお話を作りたいんです。
へー。
それの、ちょっと取材でね、行ってきたっていうことなんですけど。
沖縄のお話？それは
沖縄のお話を、大阪でやりたいんですよ。
なんか、それはあれですか？昔の、やっぱりそういう。
歴史
の、戦争とかそういうのを絡めて。
これがね、災害の方なんです。石垣島に大津波が来た。
一回だけね、なんとかの大津波って有名な。
そうそうそうそう。
あったんですよね、すごいのが。
もう島を丸々、ほとんど飲み込んだっていうね。
あれですか？
話を、大阪でやって、まあ、沖縄の劇団とも組んで、沖縄でもやってっていうことを今度、まあ、ちょっとね、プロジェクトとして進めていってるんです。
じゃあもう、今日ゲストぴったりでしたね。
いやいやいやいやいや、ね
え。
そうか、もう津波デーってつい先だってね、あったんですよね。記念日指定がね、津波の日があって。
それって、もうそろそろあれですか、台本とかも。
そうですね。
もう、佐渡山さんが？
いや、僕はね、ま、演出で入るだけなんですけれども、ある、ま、劇団さんがあって、その劇団さんが、一緒にやろうっていう、ま、もう、かれこれ10年ぐらい一緒にやってるんですけどね。
沖縄の？
その、大阪にある劇団が、僕の演出をお願いしてくれて、もう10年ぐらいになりますかね。
私も沖縄に劇団の人ね、何人かいますけど、知り合いが入ってたらまた面白いなぁ。
沖縄の劇団の人がいるんですか、
う
ん、
知ってますあの、役者も。うん、結構います。
いや、僕この間探したんですよ。沖縄に劇団ないのかな。
あります、あります。それこそ、
僕探したけど、1個しかなかったけど。
うん、どれ、
なんだっけな。
後でしましょうか。その話しましょうか。はい。私、お友達も結構劇団入って
る。話題を聞きながら、うん、腰淡々と自分の役を探してるみたいです。
あ、いいじゃん。
浴びってるみたいですよ。
いいじゃないですか。
関西と沖縄をつなぐ日月陽子。何が食べても笑いし何この笑 い, い, やいや。自然やし、今の。
ですか、
うん、
あ、まあ、これは字なんでね。役でも何でもできないんですけど。
何でも言ってください。やりますよ。
そういうのね、やりたいなと思っててね。
いや、すごいですね。
大根役者です、私。
ピピッとググったら、
はい、
なんか、石垣島の方には、うん、もう過去4回ぐらい大きな地震が。
は、
う、
い、
ん。で、さっきの明和の。
明和、
そう、明和の大津波。
大津波、うん。
これ有名ですね。
うん。うん、まあ、巨大地震があって。
うん、
これ。
めったにないのにね、地震とか。そんなに大きなの。
まあ、はい、まあ、どこでもあるんでしょうけどね。
こうい
った話題を見つけられたらすごいですね。
すごい。
なんか、まあ、津波はね、本当今災害のね、その、まあ、順位がね、やっぱり津波ということが、ちょっと、
そうですね。
重要視されていて、津波という言葉が、まあ、世界の標準用語になってるんですよね。
へぇ、うん、あ、そうなんですか。
はい、ビッグウェーブじゃないんですよね。
津波なんです。
津波っていうこと。
アルファベットです。
はい。
英語でも津波ですもんね。
そうなんですね。
知らなかった。
いやいやいやいや。でも当然ご存知だと
思う。どんなディスり方、どこでディスん
のいやいや、ちょっと弱点を見つけるとつい、ね。
イケメンには、強いんですいません。当たり方がちょっと強い。
当たり方が、
ね、きつく
なきつくなってしまうのは申し訳ないと思います。でも、ルーツが沖縄で、そういった石垣島のね、うん、そういった話題をつ、ね、持ってこられて。
はい。私、一個前のプロデューサーが石垣島の人なんで、その話、明和の話は聞いたことがあります。
そうですか、うん。
すごい歴史に残る舞台ですね。やっぱり、舞台にするにはね、ちょうどいい、タイトルかもしれませんね。
ちょうどいいということ
ちょうどいいとか、
適正かどうか、
まあ、皆さんにそれを知っていただくという意味で、
そうそうそう、
こんなことあったよっていう。
そういうふうに思いつきはったんですか？
あ、そうそう。
いや、我々ね、まあ、役者ですけど、やることって、はい、まあ、本当に人のね、与えられたもの、まあ、与えられた、ストーリーで、セリフで、ね、その、役で、それを、見ている方々にね、ご覧になられている方々に、こう、伝えるっていうのは、代弁者の役割じゃないですか。なんかこう、プロデュースして、自分もなんか発信したいものが、こう、出てきたりするんですよね。なんで今こんなんやねん、今の時代。とかね、もっとこうしようよみたいなね、メッセージを自分もやっぱあったりして、じゃあ今何ができるのかなと思ったら人がからこう与えられたのももちろんします、けれども自分からもなんかこういうメッセージをね、いるじゃないですか。たまに役者さんでも監督やりたいとかプロデューサーやってるとか、
はい、
まあ、そういう人たちもそうだと思うんです、自分のメッセージをっていう。
メッセージをね、何か投げかけたいという。
そんな話したら、ますます和尚が、また
お坊さんもね、言いたいことあるよ。
あるでしょうね。
お坊さんの映画かなんか作ったいんですよ。
まあ、そしたらね、もう多分ね、題材は、1年に1回でいいから定休日っていうね、欲しいっていう訴え方をしたりとか。
一応だって不定休やもんね。
あるじゃないですか。ないものに出たらいいですよ。お盆休みと正月休み絶対一緒で一回取ったるぞと。かね。
いや、ないでしょうね。
ないよ。
ないでしょうね。
まあそういうことを題材に、うん、まあまあ私たちが日々向き合うことをちょっとおか、面白おかしくメッセージ化したいっていうのは、そら、ちょっと出てきます、
ね。映画としては、なんか面白い。
なんかコミカルですけどね。
めちゃくちゃコメディ
ーですよね。いやいや、でも芝居をね、とんと見に行ってないんでね。こういったご縁をいただいたんで、やっぱり芝居っていうのをまた見たいなと思ってます。
そうですね。
いや、いい出会いや。
佐山さんはもういろんな役されてますから。
そう。
はい。
じゃあ、ちょっと次の、
ね。次のコーナーでもそういうのをいっぱい聞いていきたいなと思う。
もっと掘り下げたいと思います
ね。掘り下げたいですね。いやー、アチチュード、これアチチュードなんですね。アティチュードじゃないですね。
アティか。
アティじゃないです
か。まあ、じゃあね、どっちでもいいです。
どっちでもいいですか。どっちでもいいところ。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方でございます。
佐渡山義久です。
はい。 俳優であり。
なんで照れながら言い張
るの？自分のこと言うのは恥ずかしくないですか？
あ、そうかな。
本当に？
何も言うのも恥ずかしい。
いやいやいや。
ね、もうあちこちの引っ張りだこのね、うん、あの、俳優さんでいらっしゃるんですけれども、うん、最近どんな役されました？
最近これ言ってたよ、
うん。あ、どうぞ。
まあちょっとあの人殺したり。
人殺したり。もうさらっと言いましたけど、うん。まあ
でもいろいろいろいろやらせてもらってますね。
はい。人殺すっていうのは、うん、あれですか。役柄的にはなんかこう。
役柄的には
ブスッといく方ですか。それともなんかギュッといく方ですか。
ね、どっちかっていうと後者かな。
ギュッといく方ですか。
と言っちゃいましたね、これね。まあまあ、そんな、まあね、殺したばっかりじゃないですけどね。
はい、いろんな役されてますけど、例えばね、今ちょっと、それにちょっと、聞いたあれなんですけど、何を言ってんの、私は。そのギュッといくこ、うん、あの、その、殺人の仕方とか、はい、自分って経験ないじゃないですか。
はいはいはい。
多分ですよ。おしょうは知らんけど。
う
ん、
どういうことあるんですか、うん、ないです。
おしょうはちょっと。
その後が僕の仕事です。
あ、ほんまや。
そうか、そうか。
そういうのって、経験のないことって、どんな風に、まあ、自分の中でこう、まあ、リハーサルというかなんかするんですか？
なんかお芝居で僕が大事にしてることって、
はい、
うん、嘘つかない、本当の自分の気持ちでやりましょうと、うん、本当の、うん、行動を取りましょうっていうことなんですけれども、うん、過去にね、うん、やったことのあることっていうのは、なんかその時の気持ちとかね、はい、いろいろ思い出していったら、うん、まあ過去を使う、
はい、
自分の、うん。っていうことと、もちろん今さっきね、ひづきさんおっしゃっていただいたような、こう、やったことのない、うん、ね、殺人とかそういうの、
はい、ないですわね、普通ね。
ないですね、僕ないですね。ね
ないですよ、あったらここにいないもんね。
ね逆にしたいもないですよね。下にあったらここに来れませんから
ね。そうだからそれはね。
その感覚をどう再現しちゃうのかなっていうのね。
人ってこう、想像、役者もね、人もそうなんですけど、大事なんて想像力。
うん、
で、結構こんなんしたら、
うん、
もしかしたら人殺すかなみたいな、なんとか、追い詰めるんですよね、自分を。
ああ。
だから、こういうことがあったら、っていうので、多分ね、リスナーの方々も経験あると思うんですけれども、例えば、女性だったらね、彼氏が、どこそこ飲みに行くって、はい、その日の夜に、うん、あれ帰ってけへんの、
うんうん、
あれ何回電話しても出えへん、
うん、
何無視してんねん、腹立ってきた、浮気してるんちゃうか、
うん、
これ怒りの感情出てますよね、
うんうん、
浮気してるっていう想像でものすごい怒ってますよね。
ああ、
うん、だからこうそれが簡単な説明するとそうなんですけども、それってもしかしたらこうちゃうかああちゃうかっていう想像が人の自分の感情を本物にしてくれるっていうかね。
ああ、うん、ということはですよ、うん。その、例えば演技してるじゃないですか。はい、で演技してる中で、うん、その、まあ、そのシーンシーンがあって、設定はどうあれ、うん、その、それに近づけるために別のことも、こう、自分の中で、
はい、
も、内包しつつ、うん、それを利用して表現してる。
そうです、そうです。
大丈夫。すげえ
書かれてないことをいかに、嘘じゃなく埋めるかなんですよ。
嘘じゃなくてね。
うん、
ああ、そうか、そうか。だから感覚が似通っていく。うん、まあ、そのままの再現っていうのは難しいから。
ただ限りなく近い感情までは持っていかなきゃねっていう。
そりゃそうですわね。怒ってるのに顔笑ってたらね。うん、それはおかしいし。
本当に怒るんですよ。まあ本当にもう
こ
うってなるぐらいな気持ちをやっぱ作っていかなきゃね。
ああ、うん、いやーそういうことをやった。だからなんかこれ先ほどのアティチュードの会社ではそういうこうなんか募集もされてるし、
ね、
そうですね。
ね、
うん。
でその募集してオーディションに受かったらこう、うん、なんかほら。レッスンもあってとか。
そうですね。
書いてはって。
うん。うちはもう本当にお芝居に関してはもう、少なくとも関西ではこう一番でありたいんですよね。すごい役者が揃ってる事務所に。
おお。
本物の役者、本物のお芝居する奴らが揃ってる。
いや、いいか。
っていう風になりたいんですよ。なりたい、なりたい。
けど、その感覚をそのまま表現したら、一番に見えるという。
実際パンフレットに今ね、載ってらっしゃる方も、たくさんいらっしゃる。なんか本当は60人ぐらい。
そうですね。
いらっしゃ
る。ね、
中から少しこうピックアップされた方、この私が今見てるパンフレットね。
ちょっと待って、10歳から60歳までの男女。
はい、結構、これは、
そうですね。
朝のね、レギュラーで出てる人とか。
顔をご覧にね、 慣れないですけど。
これね、あの、ラジオだから全然顔が見えないという。
CM とかに出てらっしゃる方とか。
CM、ドラマ、映画多いですね、うち。ね、情報番組とかも。
本当だ。
どういった方が、こう、役者になっていけるんですか、うん、それ今日ものすごい興味ある
んです。いや、本当に、なんか、あの、内気な子でも全然そんな関係なくて。
はい。
うん。あの、うん、なんだろうな、本当に映画好きとかそんなんでもいいと思うんですけれども、お芝居やってみたいな、で、
とっかかりは
全然軽くてもいいと思うんです。
とっかかりはね。いや、もう俳優さんとか、まあ憧れますやん。
うん、
まあ男としては女優に憧れる。これは当たり前なんですけど。
それ憧れ好きな方ね。
好きな方ね、びっくりした。
好きな方ね。だけど、まあまあ。そう、結構ね、この中年のおっさんがね、はい、とかいらっしゃいますその役者
さん。います。
それがね、今さっきちょっとね、お話しさせていただいてた時に、うん、若い人よりも今、うん、年代高い人の方が
多いですね。
あ、そうなんですか、
うん、そうなんですよ。
え、どういった理由で？
あの、その方が、皆さんね、若い子の方がちょっと今、あの、元気がないって。
感じしますね。
そうな
の？特に男の子の方がね、弱い。
弱くされてきたんですよ。
夢見てないですかね。夢見て、
夢を見てない、う
ん。見てるんじゃないかな。
なんかね、うん、あの、多分業界、この役者の業界全部そうだと思うんですけども、うん、東京だって大阪だって、男の子の方がね、少ないんですよ。
まあ、それは女の子ね。
うん、女の子の方がすごいパワフル。
そう、馬力ありますよ。まあでも、そのね、時代がそうさせてきてるかもしれないですね。
まあそうですね。うん、それはあるでしょうね。うん、元気な男
の戦う場所が奪われつつあって、優しい人が好きなんて、要するに都合のいい人でしょ。
そうですね。
ねえ、だからそんな中でこう、まあやっぱり女の子の言うことを聞くのは、男の宿命というか、女王勝ち理論ですけど、まあそんな中でだいぶんと戦力を奪われて、
はい。はい、
何も持たずに、だから、ね、息装置にしてるかもしれない。
うん。
中で、いや、そうか、でも、年いったシニア層がそれ、入ってくる。すごい、
すごい元気。
意外だった。すごい元気です。
バイタリティあるんだね。
うん。時間もあるしね。
あ、まあ、まあ、うん、それもあるでしょうね。
そうです、
ね、余裕もあるみたいなところあると思うんですけど。でも僕ら余裕ない中で、ね、明日のご飯も食べれないけれども、あの、お芝居してたわけですよ。
うん、
だから本当にね、必死やったから今もあるんだなって思うんですけども、そこまでやろうとしないですよね、みんなね。
なるほどね。
まあね、まあ、まあ、ちょっとスペースを確保してから動くという。
そうそうそう。
かもしれませんね。なんか、がむしゃらさというか、社会的さというか。
欲しいっすよね。なんか、そんな若者いいじゃないですか。
ハングリーさっていうやつですかね、やっぱり。何でもこうやっていこうかっていう、食うのが後回しだったりしますよ。なんかね。へぇー。
時代も変わってきてるんでしょうね。うん、
でも、そのシニア層に置き換えてみたら、ひょっとしたら今の逆理論で余裕があるからできる。
はい、まあね、そうなのかなと思うんですけどね、そこガッツが欲しいような気がするんですけどね。
へぇー、どんなことを教えてはるんかなと思って、さっきの話からこう、だいぶ合わせていくとね。佐々木さんの学校ですか、これは。
いや、まあ、いわゆる芸能プロダクションなんですけども、まあそこに、まあ、養成所があるっていうようなイメージですかね。
ねえ、うん、みんなそういうとこ通って、こうテレビ画面とか、
ね。そうですね。ねえ、やっぱり勉強しないとね。
もう一つだけ聞いていいですか、はい、あのね、はい、あの、よくわかんないから聞くんですけど、はい、テレビ、映画の、そのお芝居と、うん、
はい、
舞台の芝居って、こう、似たようで違うじゃないですか。
はいはいはい、ああ、違いますね。
この微妙な、この差異は何なんでしょうね。
あ、すごい、面白い質問。
すいません、すいません。もう興味だけで聞いてますけど。
僕、あの、演出も、舞台の演出もするし、あの、テレビの方は、まあ、監督はやらないんですけれども、はい、あの、一応、出演はね、あの、たくさんやらせてもらってるんで、気をつけてるのは、あの、舞台の場合って見せるお芝居って言うんですよね。あの、映像の場合は見られるお芝居って言うんですよ。で、映像はカメラがね、わざわざこう覗きに来てくれるんです。だから、本当に、相手の役者さんと、本当に会話をしてたり、本当にコミュニケーションを取ってたら、それだけでいいんですよ。それをいかに無視できるか。カメラが来たのを無視できるか。
はいはいはいはい。
マイクが来たのを無視できるか。照明も、全部無視です。でも、 あの、舞台の見せるお芝居っていうのは、うん、いかにこう、お客さんに全てを届けてあげなきゃいけないか。うんうんうん、見られないから、覗いてくれないから。
うん、
だから、こっちから発信してあげなきゃ、うん、見せてあげなきゃいけない。っていうのの差ですよね。大きくすればいいっていうもんじゃなくて、
うん、
意識の差だと僕は。
うん、あ、それでか。
うん、だって舞台よく言われるのは、その、こう、隣同士で喋ってるようでも、必ず前向きなさいって言われる、うん、その、向きがあると。向いてるようで、実は前を向いてるっていう、なんかそういう向きが。
意識は一番後ろのお客さんまでね、うん、届けないと、ね。
って言われ、よく言われます。
うん、
へぇ、それが、やっぱりその意識っていうか、うん、まあ、心の中の作用が、こう、そんな、うん、ああいう表現の違い方になってくる。
そうですね。
へぇ、
で、それを映像で舞台のお芝居やってしまうと、
うん、
うざい。
変なことになりますね。
大きすぎ
て。臭いですわね。
そうなんですよね。
うん。うんうん、一言で片付けたら。
それをちゃんと分けてね、やれるように。
今、合点が行きました、うん。いや、いい話聞いた。
ね、
よし、今度から今度テレビ映るときそうしよう。
自分か。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月陽子と
仏心満載のラピス保証です
っきりもしくはズタボロにしていくコーナーです。お便り採用された方にはすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムチをプレゼントです。
なんかね、はい、ムチをっていう時だけ力入るよね。
ほんまやね、自分でも今思った
でしょ、
うん、
ムチ打ちたいという願望のためのコーナー。これ
ムチなんて毎日打ってます
ひで
え今の
ひど
ね、おしょうね、普段言わんようなね、仏様の、うん、
いや無理ね、これね、
これね、もういいこと言いよう思ったら噛む。
そうそうそうそう、
そうそう、
だから数で、うん、あの仏心あかんわ。
いいこと言うとあかん。
どういうこと？
今日の、はい、今日はあの、ゲストさんのね、佐渡山義久さんの曲を、あ、曲じゃない。なんて曲って言った？
僕歌ってない。
はい、あの、お話を、お悩みを。
あるでしょ。
あると、いっぱいあると思いますよ。だってこういうお仕事ですもん。
そうですね。
うん、なんか、いくつ言っていただいてもいいんですよ。
あ、
はい。あの、何かあれば。
大阪の方にですね、うん、
はい、
あの、僕、よく行くカレー屋さんがあるんですけど、
は
あ、あの、めちゃくちゃ辛いのが、僕結構辛いの好きなんですよね。
一緒ですよ。
好きです。
めちゃくちゃ辛いんですよ、本当に。
おちょうも、
そこそこ辛い。
普通の人絶対食べられへんような麻婆豆腐とか。
あ、そうなんすか。
ありえない辛さですよ。
そうでもないと思うけど。
もうみんなもう、無理ってなるような。
でも、そこそこぐらいまでです、僕も。
激辛の麻婆豆腐に、タバスコばー入れますもん。
タバスコなんか入れた方がいいな。
タバスコじゃない、ライフ
。ライフ。
あの、佐渡山さんもそんな？
いや、あの、僕が、あの、おすすめというか、あの、行ってる、その、カレー屋さんなんです、うんうんうん。カレー屋さんは、なんか結構本格的なところで。
インドカレーみたいな？
そうですね。あの、黄色いご飯のやつの。
なんか、鉄のなんかにちょこっと。
そう。アナなんですけど、
はい、
めちゃくちゃ辛くて、最後まで食べるのすごい我慢するんですよ。もう汗だくになって。
うまいですね。
その辛いの好きなのに。
好きなのに。
うん、
もう辛いわって思って、もう、外出て、はぁ、あ、また来ようって思って
たけど、ね、あれはね、麻薬です。
ただね、
うん、
その日の夜に、
うん、
寝て朝起きたら、
うん、
辛さで、なんですかね、髪の毛抜けるんですよね。
本当に
本当に、本当に髪の毛抜けるほど辛いんですよ。
それいつも抜けてる。
いつもそこ行った翌日は髪の毛めっちゃ抜けてるんですよ。
辛すぎて刺激がありすぎて。
そう。
おっしょ。
だから？
おっしょーは
言うなよそれ以上。
ほんまな、うん。この間ちょっとロン毛やったよね。一応おしょう的にはちょっとロン毛な日があったけど。
私はね髪の毛量気にしないんで。
5ミリぐらいね伸びてた時あるけど。
いやー。
おっしょ。
でその悩みの最後まで聞いて。
抜けて。
そう、うん、抜けてもうこれはやっぱ職業的にもまずいんじゃないのかと思って。
うん、
まあね髪の毛抜ける、うん。やめたいんだけど。
やめれない。
行きたいよなって、美味しい
よな。麻薬みたいなもんですか？それってもう。
行きましょう。
行き続けていいんすかね。
行きましょう。
行くんや、
うん。で、体を鳴らす。
ああ。
でももう結構何回か行ってるんですか？何回も。
何回も行ってます。
何回も行って何回も気抜けてる。
もう一回気抜けるんですよね。
ああ。多分ね、あの、血行が良くなって、
また新しいの出てきてるん
ですよ。そういうことです
よ。そうですよ。きっと。
いらん気をパッとこう、もう。
カレーってだって薬膳だから、多分体の代謝が良くなって、いらんやつが、だってふさふさですやん。
いやいやいや、でも本当びっくりするぐらい抜けるんですよね。でお腹も壊すし。
お腹も壊す。
お腹も壊す。
辛いの食べたら壊すわ。
壊す、壊すんですよ。毎回もう行った翌日は本当にもう何も使い物ならへん。もうぐだーって
な
って
。髪抜けるわ。お腹壊す。使い物ならぐらいぐだっとなる。どんなカレーよ。
まあ、それはね。
それでも行きたくなる、ね。でも
また1ヶ月ぐらいしたい。きっと。
いやでもそういうのあります、あります、あります。
ちょっとそのカレー食べたい。
わかります。
食べたい。
わかりますけど、ものすごい興味そそられてます。
もしも絶対そのカレー気になる、
う
ん。それ
でも、爽快感食べ終わって、お店の外へ出た、ふぅ
っていう。もちろん汗出てますよね。
汗出てます。外出たら涼しいんですよ。
そう。夏でも涼しい。だから暑い国ではカレー食べるの。
ああ、そうかそうか。
結構食事、だから、発汗をしなくなるじゃないですか。やっぱ体が反応する。で、それを、こう、改善するために食べるらしいんですけど。でも、これマレーシアとか、世界で一番辛いんですよ。
ああ、料理が。
料理が。とにかく辛い。そこ行って、訓練したら、そこのカレーは何でもなくなる。
帰ってきたらめっちゃもうかぶるかな。
刺激度合いをマックスで持っていって、8ぐらいで食べるとか。
あ、なるほどね。
それってカレーの辛さは変えられへんの？
変えれないです。
まあ。
そこは変えれないです、本当に。
もともとカレー。
ポリシーが。
これ食べられる人は来るな、
来るなと。
かっこいい。でもそこへね、やっぱりチャレンジャーたちが行くんでしょうね。
そうですよね。
で、また来るんですね、そして。
うん。
一応辛さの中にも美味しさがあるからでしょ、行くんでしょ。
めちゃくちゃ美味しいんですよ。
めちゃくちゃ。ものすごい食べたいんですけど。
何かね、ビーフ？
あー。
種類は結構種類あるんですか？
いや、2、3種類ぐらいしかないですよ。ほんとなくて。
ちなみに大阪のどのあたりですか？
西大橋。
西大橋。
西大橋だっけな。西大橋。
大橋ってどこ？
西大橋ってね、心斎橋よりちょっと西側かな。
結構個人的なカレー屋さん？
そうですそうです。
まあ気になりますね。
ね、大阪のことは地理不案内なんで、心斎橋って出会い橋ぐらいしか知らない。
心斎橋で、心斎橋かな。
引っ掛け橋。
あの辺のことですか。
心斎橋。
心斎橋か。心斎橋の
石。飛ぶ
とこね。
そうそうそう。あそこの橋の石が大石っていう石で作られてるんです
よ。あそこ飛ぶとこ違いますよ。
飛ぶとこっていうか、橋。
飛ぶためのところじゃないか。
ケンタッキーを突っ込むとか、そういうことしか覚えてない。
飛ぶですね。
ケンタッキーを突っ込むとこです。
違う。それはもう、ね、あそこのメーカーさんに申し訳ない。そっかそっか。
そう。
いや、面白いね。でも、その悩み解決も、もう、いくつか言いましたけど。
どうしようかな。
ねえ。
また行くべきなのか。
そら、でも、美味しいものは食べて、明日はもしれぬですから。そ
うですね。でも次の日さ、体が使い物はならんぐらいもう、なんて言うんですか、もう、ヒロヒロがボロボロになるらしいです。
それは休みの前に行く。
ああ、本当ですね。
そんな時に急に。
今頃気がつくな
急にやけど、ちょっとこれ人、これ要因でいいねって言ったら
もう最悪です。いいかもしんないよ。まあほら、なんかね、お休みも少ないでしょうし、そう、一時で体を休めなきゃいけないという、前日に行って、だるだるで寝る。これのために食べる。
そのために食べる？
そう。
いいかもね、そうだな。
計画的に食べる。
一度、お二人で行ってらっしゃどうですか？そのカレー。
もう、次の日になるたびになる。困る。
次の日急になんか。
急に。そういう時に限ってあるんですね。だいたい急じゃないですか。予約してくれはないんですね。あるもんね。
そうです。予約できませんよ、お正の仕事。
できればしてほしいけど。
いついつあたり行くから、言うて。行くの行くがちゃうやん。
ね、なんかやって疲れ切って、ふぅ、寝るぞっていう時にプルプルとなったりする時もあるんで。これは責められない。だから、でも、食べたい。
気にはなりますよね。私も、激辛は最近食べなくなりました。気にはなりますわ。
ジャッジはどうしますか？
ジャッジは、
これは、ちょっと、辛いもんがお好きだという。
好きやけど、 まあでもこれはちょっとね、うん、正直ね、
うん、
体を守っとんなら自分の、
うん、
なんていうの、を鍛えろと思ったの。精神鍛えろということで、無知で言っていて。
無知ですね。やっぱり予想通り無知でございました。
え、間違ってる。
すいません。僕の気分がそうさせてしまったんで。無知、無知、無知打ちます。
もう一回。二回言っときましょう。
すいません、ほんまに間違
いない。いきなり仲間意識がものすごい出ました
。そう
優しさが出
ます。
優しさが出ます。
これが仏心。
はい。
ま
だ感じる。ということで。今日はあっという間のね、エンディングになりました。もうゲストのね、もう佐々山さん面白いでしょ、
ね、
うん。
まあまあ、でも、ね、事業家でね、うん、俳優さんで。
でも、役者さんって私思うんですけど、うん、普段シャイな人多いですね、ああいう。
あ、そうでしょうね、でもね。
やっぱり、まあ、役にパッと入ったらもう別人に変わるんですけど、普段は割とこう、あんま喋らない、シャイな、そんなイメージが結構ありますね、
ね、
うん、私。まあ、
人柄のね、いいのも伝わってきました。
ねえ、もう、おしょの興味のある話ばっかりでしたでしょ？
いや、なんかね、不思議とそういうことを興味惹かれるんですよね。うん、だからもう興味本位だけで質問しちゃって申し訳ないんですけど。
いや、辛いものまでね。
辛いものもね、趣向もちょっと似てるから。
似てたね。
いや、ひょっとしたらお友達になってもらえるかなーとか。
いや、もうウェルカムだと思いますよ。
と。
またね、遊びに来ていただきたいですよね。
はい。
はい、ちょっとだけインフォメーションです。
はい。
ラピアニストが、11月の11日、これポッキーの日でしょ。まあ、ありますね。神戸ラピスホールでございます。
はい、
オープンが14時30分、スタートが15時です。セカンドステージまであります。
うん、
入場料は2000円です。ドリンクは別途になりますよ、うん。これもまた素晴らしいんですよね。おしょうおすすめでしたもんね。4人のピアニスト。
そうなんです。
はい。
もうジャズピアニストが4人一堂に会する、うん、ということが珍しいです。
うん、そして、で、そうですね。
そ
して2台のグランドピアノ。
うん。を、全員で弾き渡るわけです
よ。これはなんか見てる方も面白いんじゃないですか？
うん、かなりエンターテイメントカーです。うん、
ねえ、
うん、ジャズのね。でもジャズというこだわりでもなさそうですよ。
あ、そう。
やっぱり
それまた楽しみ
や。ピアニストはいろいろルーツがあるんですよ。こういうジャンルにいたとかね。
やってた。
そういうのもちょっと自分を表現しながらやるんで、
まあ、
ピアノのその奏で方って一つで。うん、変わるという、表情が変わるのも面白い。
これは面白すぎますね。
はい。ぜひね、11月11日、はい、お近くにおられましたらお待ちしております。
うん、そして、その後、12月の9日の日曜日もこれラピスホールに行って、
はい。
これは、喫茶庫で、なんていうんですか、これは。
はい。ブッダヒ。
ブ
ッ。ボダイって言うんですけど、ボダイディーズ・ジェス。
ボダイディーズ。
うん。
まあ。
これね。
これ、浄土絵と言ってますけど。
そう、お釈迦様がお悟りを開かれたのが12月8日なんですけど。
はいはい。
まあ、それにちなんで、
うん、
まあ、ちょっと、こう、ジャズの世界の悟りということで、悟りへの誘いというようなことで。
それを記念して行う。
は
い、
今回だけは、ね、ちょっと、おしょうが喋るジャズなんですよ。
まあ。
はい。
そうなんや。はい、ちょっとじゃあ、最初にこう、出て、トークされるんですか、うん、
トーク、前座ですね。して、まあ、こんな日やってんで、と言いながら、こう、そこから、この音楽から何を、こう、いただくか、ということを、こう、ちょっと喋ったりなんかするわけでございます。ま
あ、これも楽しみですね。
はい。
オープンが15時、スタートが15時30分から、これもセカンドステージまであります。入れ替え制はないんで、両ステージ見ていただけて、
はい。
アルコールと、アルコールのワンドリンクとおつまみもついて3000円。ソフトワンドリンクのお菓子の場合は2500円ということで、はい、両方とも、両日とも、お問い合わせ番号は 078-366-5000、078-366-5000 です。いや、なかなかいい、イベントが目白押しでありますね。
出演者がね、うん、全部すごい。
ね、本当にこの人たちみんなすごい。
うん、もう一流ばっかりですね。
うん。両日来ていただきたいですね、できればね。
あ、まあそら、もう大歓迎でございます。
はい。この番組はお便りも募集しております。メールは naha.78078@gmail.com もしくは FM naha のホームページからメッセージフォームよりお送りくださいませ。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうでした。
はい、今日のゲストは佐渡山よしひささんでございました。私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
バイナハー。